治物語より抜粋した次の一文を読んで、現代語訳を答えなさい。糸を発したな、きこと、おおかれど。あたちけなき、おん、心。バヘの、たぐひなきを、頼みにてまじらへ。まじらひふ、まじひた、まじひたまふ。先輩、一度休憩にしましょうか。だいぶ頑張りましたし、そろそろ休みたいって先輩の顔に書いてありますよ。いえ、そんなことあります。文系科目すべてで赤点を取ってしまった私のために、勉強を見てくれている先輩。その優しさには、心を打たれてしまいます。ですが、もう無理はしないでください。かれこれ15分も、しっかりと勉強したんですから、ここは休むべき時ですよ。私は勉強を続けたいんですけど、でもやっぱり、先輩の気持ちは尊重しなければいけません。先輩、私と一緒に休憩したいですよね。本当は、一緒に遊びたいんですよね。ね。もしかして、こんなに一生懸命頑張ってもなお、さらに勉強を続けようなんて、思ってるんですか？ああ。なんて私思いな先輩。でも、私のためにそこまでしてくれなくてもいいんですよ。私はもう大丈夫。これだけやれば、次の試験ではきっと満点ですから。だからもう、これ以上やる意味はないんです。遊んじゃったって、何も問題ありません。先輩が望むのであれば、私もお付き合いしますから。先輩とイチャイチャ楽しく遊んであげます。先輩の気が済むまで、心ゆくまで、たっぷりと。もう一度、聞きますね。先輩は、私と休憩したいんですよね。あ、先輩、今、うなずきましたね。まったく、遊びたがりな先輩、仕方ないですね。そこまでおっしゃるのでしたら、今日はこの後の時間、すべてお遊び時間にするしかありませんね。こんなこともあろうかと、いろんなものをいっぱい用意しておきました。だから、楽しみにしててくださいね、先輩。それでは早速ですけど、どんなことをして遊びましょうか。 はもう勉強は終わりですし、時間はたっぷりとあります。いろいろ試してみたいですよね。これもいいけど、これもやってみたいし。よし、これとこれにしよっと。お待たせしました。今持っていきますね。私の部屋にはいろんな遊び道具があるんですよ。先輩の好きそうな遊びということで、こんなのはどうですか？子供ならみんな大好き、スライムくんです。プルプルですね。ほら、ちゃんと見てください。緑色の大きな塊が、私の指と指に絡まって、ぐーっと伸びていきます。私は子供っぽい遊びに興味はないので、スライムくんで喜んだりはしませんけど。先輩は大好きですよね、こういうの。後でぐちゃぐちゃむにゃむにゃやるだけで先輩の息が上がっていってるのわかりますよ。耳で聞いてるだけで、そこまで興奮してしまうなんて。先輩ってやっぱり子供ですよね。私の指の動き一つで、どんどん形を変えていくスライムくん。はぁ、この感覚好き。楽しいな。っていうのは冗談です。私は子供じゃないので、別に楽しんだりしていません。ただ、こんなのに喜んじゃう先輩のために、自らの手を汚しながら遊んであげてるだけなんですからね。というわけで、今度はこっちの耳元で、 スライム君の音を聞かせちゃいます。耳まで真っ赤。これはただのスライムくん遊びですよ。ぐっちゃぐっちゃむっちゃむっちゃ。先輩、もしかしてスライム君の触り心地気になったりしますか？ひんやりしていてとーっても気持ちいいですよ。先輩にも触らせてあげますね。はい、どうぞ。スライムくんでぐちゃぐちゃな私の手と、何も知らない純真無垢だった先輩の手。ぎゅーって握っちゃいましたね。先輩の手、あったかいです。すごい。私たちの指の間から緑色のスライムくんがはみ出てきましたよ。ああ、絡める指を変えたり、手のひらをサワサワしたり、離したり、それだけでこんな音が奏でられちゃうんですよ。癖になりそう。あの先輩、お願いです。もっと激しく動いてください。ぐちゅぐちゅする感触がたまらないんです。やっぱりとても気持ちいいです。一人で遊んでる時より数倍も楽しいです。私はすごく気持ちよくて、もう、あ、いけません。それ以上は。こんなところで止めておきましょうか。手の中でもみくちゃにしすぎたせいでスライムくんも生ぬるくなってしまいましたし。 私はあくまで遊んであげる側の立場でしたけど、先輩は随分とお楽しみだったようで。ええ、その顔を見ればわかります。よくもまあそこまで嬉しそうにニヤニヤと。ちょっと引いてしまいますね。ですが、こんな子供騙しでも楽しめる先輩のこと、少し羨ましかったりもします。さて、次は違う遊びをしますよ。ちょっと思考を変えて、今度は砂遊びのお時間です。どんなものか気になりますよね、砂遊び。ですが、その前に。後ろから失礼しますね。タオルで目隠しさせていただきました。こうしてあげると、感覚が研ぎ澄まされて、いろいろと敏感になっちゃうらしいですよ。例えば、こういうのでも。ほら、どこから歩いてくるかもわからない中、突然耳をふーっとされて、先輩の体、ピクピクって反応しちゃいましたよね。この状態で、この音を聞いたら、一体どうなっちゃうんでしょう。何の音だかわかりますか？はい、そうですね。砂で間違いではないんですけど、正式名称はキネティックサンドと言います。先輩また体ピクピクしちゃいましたね。それも、さっきより激しく。私が砂を握りしめるたびに、先輩の肩が、腕が、お腹が、ピックン、ピックン、ピックン。先輩って、耳元をいじめられちゃうの、本当に大好きなんですね。だったらこの、いろんな音を出せる砂は、とっても先輩向きの遊びですよ。握りしめるだけじゃなくて、例えばこんな風に固めてと。で切ってあげたり、砂の塊に歯が沈み込んでいくごとに、先輩の耳を気持ちよくさせちゃうような、こんな音が鳴るんです。 ナイフで砂を。ザック。ザック。ザック。じゃあ、今度は逆の耳でも体験しましょう。待っててくださいね。よいしょ。よし。ザック。ザック。砂を切るのも。なかなか楽しいものですね。ザック。ザック。ザック。少し疲れちゃいました。先輩？どうしたんですか、先輩。体が熱くなってますよ。あんまり興奮しないでください。一瞬お熱が出てしまったのではないかと心配しちゃったじゃないですか。でも、こんなに素直な反応されたら、もっとすごいことしたくなっちゃいますよね。ちょっと違和感あるかもしれませんが、我慢しててくださいね。よいしょっと。私の声、聞こえにくくなっちゃいましたよね。遠くから話しかけられてるような感じがすると思います。実は今、先輩の耳に砂をたーくさん詰め込んじゃいました。音が聞こえづらくなって不安ですか？でも、大丈夫ですよ。私がすぐに書き出してあげますから。それじゃあ、行きますね。耳をいじめられるのが大好きな先輩のことですから、当然、ゾワゾワしちゃいますよね。いいんですよ。本能の赴くままに、体ピクピクさせちゃって。私がしっかりと抱きしめててあげますから、何にも心配はいりません。はい。たった今、右耳の救出に成功しました。次は左耳です。こっちも砂でいっぱいですね。まあ、私がやったんですけど。 またゾワゾワしてきちゃってるんですね。ただこねてるみたいにパタパタ体を動かして、本当に子供みたい。はいはい、かわいいかわいい。左耳ももうすぐ終わりですよ。耳掃除が終わった途端、床に倒れ込んじゃいましたね。そんなことになっちゃうくらい、本当に気持ちよかったみたいで、私もやってあげた甲斐がありました。でも、せっかくこんな体勢なんですから、このまま終わっちゃうのも物足りないですよね。だから、もう少しだけいじめてあげます。今、何をされたかわかりますか？床トントンですよ。もう一回行きますね。ほら、こんな風に遠い場所を叩いたり、近い場所を叩いたり、右だったり左だったり、頭の上の方だったり、次どこから鳴るのかがわからなくて不安ですか？それでしたら、私の体をぎゅっと抱きしめてもいいですよ。そうすれば少しは気持ちが落ち着くかもしれません。それでいいです。なんだか母性本能あふれそうになりますね。って、なんでもありません。今の言葉は忘れてください。トントン続けますよ。これは近くにあったゴミ箱の音です。プラスチック製でしょうか。トントンというよりは、コンコンですね。はい。コンコンコン。コンコンコン。トントンとコンコンを交えながら、少しリズムをつけてみるのも面白そう。こんな感じでしょうか。これ、すごいですね。リズムに合わせて、先輩の体が動いて。ちょっと、こんなのよくないですよ。私叩きすぎてゴミ箱が倒れちゃったんですね。びっくりしました。それにしても、踏み越えてはいけないラインのギリギリ手前で現実に戻ってこれたような気がします。とにかく手が疲れちゃいましたし、音遊びはこれでおしまいにしましょう。先輩の隣、私も横にならせてください。 窓の外、オレンジ色ですね。夢中になって遊んでいたらいつの間にか夕方でした。いいえ、夢中になっていたのはあくまでも先輩であって私ではないですけど、でもなんだか疲れた気がします。とても気持ちのいい疲れ。先輩もだいぶお疲れみたいですね。スライム遊びや砂遊びに夢中になってしまうお子様な先輩には、特別に子守歌を歌ってあげましょうか。子守歌で先輩が眠ってしまえば、このあと絶対に勉強再開という流れにはなりませんし。何でもありません。こちらの話です。先輩はおとなしく目を閉じててください。人前で歌ったことはあまりないですけど、まあ、子守歌ですから、催眠効果はあるでしょう。それでは、行きますよ。ねーん、ねーん、ころりよ、おころりよ、先輩はいい子だね。
Boy.